では今日は、この白板に書かれております、親鸞聖人のご和讃、真宗聖典では、231ページに出てくるですね、現世理訳和讃を通して、仏教を明らかにしたいと思います。まあ、現世理訳和讃とは、現在生きている時に理訳、理訳とは仏教でいう、幸せであります。現在生きている時に、このような素晴らしい幸せになれますよと、こうですね、教えられたご和讃を十いくつですね、親鸞聖人は、挙げられ、まあ、その中の一つがこのお言葉であります。一切の功徳に優れたる南無阿弥陀仏を唱うれば、三世の住所を皆ながら必ず転じて興味なりと、こうおっしゃっています。どういう意味かと言いますと、一切の功徳に優れているのがこの南無阿弥陀仏であると。仏教といったならば、この南無阿弥陀仏に全てが収まると、まあ、こういう言い方を、浄土真宗ではいたします。それはですね、この南無阿弥陀仏の中に一切の幸せ、苦毒、これは善であります。仏教はこの苦毒を我々に与えてくださる、まあ、実際は説法によってですね、皆さんに苦毒を与え、そして、阿弥陀仏の方からこの南無阿弥陀仏を私たちはいただける身になれると。その南無阿弥陀仏をいただき、ね、具体的にはですね、南無阿弥陀仏を唱えばとありますが、これは単なる口でですね、発音すればいいわけじゃないんですね。やっぱり仏法を聴聞して仏様のことを念ずることができる身になる、まあ、これ仏教で、念仏三昧という、まあ、この念仏三昧という言葉があるんですけどね、この念仏三昧を実践したならば、念仏三昧を行じたならば、このような幸せになれますよと。三世の住所を見ながら必ず転じて興味なりと、こうおっしゃるんですね。三世の住所を見ながら必ず転じて興味なり、意味はですね、三世と言いますのは、まあ、現在過去未来、ね、過去現在未来を三世と仏教で言います。我々の生命は過去世から現在に至り、そして未来死んだ後ですね、あるいは今でも過去現在未来と瞬間瞬間、過去現在未来と時は流れております。まあ、今まで私たちは知恵がないために、残念ながらですね、重い触りをみんな抱えて苦しんでいる。過去から今日に至り、そして未来にわたって多くの迷える人々は重い触りで苦しんでいる。重症、重い障害、重い触り、まあ、これは罪悪であります。しかし、どんな罪悪の重い我々であってもですね、仏教の力で、ね、南無阿弥陀仏を唱うれば、念仏三昧によって仏を念ずることによってですね、みんな、みなながらとは、みんな三世の重い触り、これ全部ありがたいことに必ず転じてくださる。重い重い触りを ね、重い重い三世にわたる触りを必ず展開して変化させる、軽くかすかにしてくださるとおっしゃるんですね。この軽くかすかに、これ今日はこれ軽いという感じ、重い罪を軽くしてくださる、ね、これ美はこれかすか、微妙の美ですね。まあ、これ親鸞聖人ですね、左運と申しまして、この難しい言葉には親鸞聖人ね、この左のご和讃にはですね、左の 漢字の横に、仏語の横に、よく市内表にカタカナで、解説をしておられるんですね。で、その、この興味の解説を読んでみると、こう親鸞聖人におっしゃってます、ね。軽くなし、少なくなし、薄くなすと、ね。これ軽くするということであり、これは少ないくするということであると。そして、薄くすると。こう親鸞聖人3つですね、おっしゃってるんですね。この興味というね、難しい仏教の言葉。まあ、大体漢字を見れば、私たちわかるんですけども。でも、なかなか漢字もね、わからない方がありますから、我々の思い、触りを、この仏法の力で、必ず、軽くしてみせますよ。重い罪を、軽くしてくださるのが、仏法力不思議であると。そして、重い罪を、ね、少なくしてみせる。罪悪、大きい罪が少なくさせてやると。そして、ね、薄く、熱い罪が薄くなる、ね。よくしてくださると。こういう働きが仏法にあるんだと。こう親鸞聖人はおっしゃるんです。で、これはですね、この親鸞聖人が、勝手に、おっしゃっているわけじゃないんですね。このように、三世の重症がみんな必ず転じて軽くなると、こう言われたのはですね、親鸞聖人が勝手におっしゃってるんじゃない。専門用語で言いますと、こういう言葉もあるんですね。まあ、これはよく経典に出てくるんですけども、龍樹菩薩もおっしゃってますね。これ、天寿教授と言います。天寿教授という言葉が経典にありますね。天界の天、ね、重症の重、重い、重い触りを転じて軽く受けさせる。このようにお経にはあります。龍樹菩薩もこのようにおっしゃってますね。転重教授という働きが、この仏法の力にあるんだと。天寿教授、ね、天はここにありますようにね、転回する、変化させる、ね、重い罪を軽くね、少なくし、薄くし、ね、弱くしてくださる、重い罪を軽く受けさせる、これが仏法の力なんですね。重い触りを軽くねしてくださるから我々は幸せになれるんです。まあ、このような経典の根拠もありますし、親鸞聖人ね、教行信証行観。この行観といったら、この南無阿弥陀仏の素晴らしさ。我々は何を実践すればいいか。それは、念仏三昧。これは仏法を説く人がですね、仏法をね、説法することが念仏三昧であり、皆さんにとっては、聴聞が念仏三昧になります。心で仏を念じ、一心に、三昧とはこれは、情のことで心を定める。心を一つに集中する。ね。仏法を真剣に聴聞する。ね。仏法を説法する。あるいは仏法を聴聞する。その念仏三昧によって、ね。この我々が抱えている、この罪悪を、重い罪悪を軽くしてくださるんだと。このようにね。もしよく常に念仏三昧を主すれば、現在、過去、未来を問うことなく、一切の諸生、皆、除かれると。ここは286ページにね、教行信証におっしゃってます。もしあなたがですね、能動的に、よくは能動的に、あなたが能動的に常に念仏三昧を収めたならば、聴聞を重ねていけば、ね。ありがたいことに、ね。今の触り、現在の触り、ね。現在。そして、過去から作ってきた重い触り。未来もこれからね、作るであろう。そういう触りを問わない。ね。 過去、現在、未来、過去、現在、過去、未来を問題にせず、ね、問うことなく、今までの一切の諸々の触り、ね、三世の住所と同じね、重い諸々の触り、ね、障害とは我々を苦しめるもの、煩悩によって触りとなって苦しめてきた我々の一切の触り、すべての触りがみんな除かれますよと。まあ、こういうありがたいお言葉を、親鸞聖に引用されて、まあ、これは龍樹菩薩の言葉なんですけどね。この龍樹の言葉を出されて、このような身に親鸞もなれたんで、皆さんもなってくださいと。この南無阿弥陀仏の力、ね、この仏法の力にこのような働きがありますよと訴えておられます。で、そこで、まあ、こう言われてもね、ピンとこない方もありますので、まず我々はですね、じゃあ常日頃、ね、どういう罪悪を抱えているか。まあ、仏教ではね、残念ながら多くの人は、ね、未来に不安を抱えている。で、この世をですね、苦しみに染めた、ね、生き方をしていると。こういうふうに言われますね。そして未来には五章の一大事を多くの方が抱えている。だから、この世が不安になり、苦しみの人生となると。どうして、ね、五章は一大事となってしまうのか。と言いますと、このような言葉で仏教では言われます。有名な歎異抄の第一章にね、我々について、こうおっしゃってますね。罪悪尋従とおっしゃってますね。罪悪尋従。私とはどんな姿かと言ったら、罪悪尋従の凡夫であると。罪悪尋従だから私たちは未来が不安なんだと。死が怖いのは、ね、罪悪尋従だからなんです。まずこれをね、否定せずに、受け入れていくところから、この解決が始まります。まず自分とは一体、どんな姿をしているか。このように、親鸞聖人はおっしゃる。罪悪は深くて重いですよと、こう言われます。で、そこで知らねばならないのは、罪悪とは一体何なのか、ね、どういうものを罪悪というのか、深いとはどういう意味なのか、また、重いとはどういうことなのか、これをね、まず確認しましょう。仏教で、この罪悪と言いますのは、どういうことかと言ったらですね、世界を二つに分けて、ね、ガタピシに分けて、ね、我に執着して、他を否定する、他を無視したり、他を責めたり、他を攻撃したりする。つまり、私の有意識を、傷つけることを罪悪と申します。あなたの心の世界、有意識を傷つけるのが罪悪。具体的には責める。無視する。ないがしろにする。攻撃する。仏教では、今皆さんが目の前に映っている世界。これ世界全部あなたの心の内側であります。すべて私の心の映像であると教えます。実際、心の外に人はいますよ。物はあります。でも、皆さんが見ている人や物は、心の内側であり、有意識だと言われます。全部私の心の映像が映っていると。だから皆さんが、人に対して、ね、発した感情は、全部跳ね返って、あなたに返ってくると。全部世界に対して発信したものは全部跳ね返ってあなたに、返ってくるんですよと。これ自業自得と言いまして、ね、狂いなし、因果の通り鮮やかで全部蒔いた種は自分に跳ね返ります。まあ、これを罪悪と言いますね。で、私たちは、このね、有意識がわからないために世界を、ガタピシに分けてしまっているんですね。世界をガタピシ。これはマナ式の働きなんです。 マナ式という心の働きによって、本来、有意識である世界です。実は皆さんは、本当はね、有意識は見えてるんです。仏教から言うとね、あなたが見てる世界は全部有意識で、ただ一つの心。全部心の内側で見えてるんですね。ということは皆さんには仏性があるんです。仏の力が加わって、仏性をね、仏性の働きによって実は有意識は見えているとも言えるんですけども、それに気づいていない。皆さんがこの世界を見たときにね、どう思うかと言ったらね、これ全部私だと思えないんです。私だと理解するには、この世界をガーとターに分ける。世界を二つに分けることによってしか私たちは、自分というものを確認することができないんです。世界を私と他人、ね、あるいは他のもの。これが私。こちら側が私側。向こう側を非と言ってピシ。ガタピシと言いますね。これは我々のマナ式が世界をガタピシの世界として描き出し、理解さ、そういう世界として見えるんです。だからこのマナ式がある意味この財力を生み出す元とも言えるんですね。本来有意識である世界を我々は世界を二つに分けて、ね、理解しようとする。これを分別心とも言います。二つに分けて理解する。この二つに分けただけならばいいんですけども、ね、分けた後ね、私たちは無意識でこの我にばっかり執着する。我にばっかり囚われて、ね、他を無意識レベルで否定したり、無視したり、ないがしろにしたり、責めたり、攻撃してしまうんです。だから、ここから罪悪が生まれるんですね。自分が関心があるのは自分のことだけ。もう他を全然見ようとしない。そこからね、他を無視したり。でも他は仏教ではあなたなんです。あなたが否定している人はみんなあなたの心の内側なんです。だから人を責めるということはあなたの感情を責めることになる。人を攻撃するということはあなた自身を攻撃することになる。人をないがしろにしたならばあなた自身をないがしろにするのと同じなんです。全部ブーメランのように跳ね返ってあなたにその感情、投げかけた感情がそっくりそのまま帰ってきて苦しむんです。これが罪悪なんです。だからよく地獄の地獄絵図を見るとね、鬼と罪人がいますけど、この鬼も罪人もあなたの心です。まあこれを私たちは分別心で二つに分けて、ね、白い心、善人が私、黒い心、悪人が人と思ってますけどね、この白い心、側が鬼となって、他、罪人をね、痛みつけている姿が描写されてますが、あれはあなたの心に鬼がいるんです。あなたの心に罪人がいるんです。自分で自分を攻撃している。これを自業自得というんですね。だから今ならばこのね、お宅に今片山さんのお宅に今おりますけども、私ならば普通ならば私といったらこの肉体と私の持ち物、それ以外をただと思ってしまうんですね。これが私たちの普通の認識。でもこのガタに分けた後、他をね、この無意識レベルで否定したり責めたり攻撃したりする、こういうことを私たちはマナ式でやってしまうんです。これが意識にも上って人をね、平気で非難したり攻撃したりする。この世が平和にならないのはこの間違った価値観、間違った世界観を持っているからなんです。今人間関係でみんな苦しんでます。世界では戦争が起きている。対立が起きている。様々な問題は全部、このガタピシという間違った世界観から生まれます。だから本当の意味で世界平和を構築するには、気づくためには、あなたの心の鬼を退治する。このガタピシの世界観を崩して、有意識の世界に持っていく必要があるんです。だからこのガタピシはエロ。汚れた世界ですね。この江戸を離れて浄土、浄土というのは争いのない世界、つまり有意識なんですね。浄土という漢字はこんな字に書きますね。 争いが水に流された世界なんです。見てください、この感じね。これ争いね、これは山水だから水なんです。争いを水で流す、恨みも呪いももう消えていく、ね、この対立がない世界、つまりね、世界を敵と味方に分けないんです。好き嫌いに分けないんです。だからこの好き嫌いの感情、敵味方に分ける感情をなくしていくのが仏教なんですね。だから仏法者はね、敵も味方もない、こういうふうに皆さんなっていただきたいんですね。敵味方に分けるから敵が憎くなって、ね、苦しむんです。仏法者はね、有識を教えられてますから、敵も味方もない、全部心の内側として見たならば、どんな人にもね、優しくできるようになっていくんです。慈悲の心、憐れみの、慈しみの心が出てくるんですね。でもこのガタクシの気持ちが強いと、慈悲の心もね、出てきません。だからこまめにこまめにね、念仏を実践することによって、念仏つまり聴聞によって、説法によって、このガタクシのこの世界観を本来の我々の心、有意識の世界、心を浄土に導いていくのが仏教なんです。だからこの罪悪というのは、ね、世界を我と他に分けて、ね、他を排斥する、他を排除する、この心に気づいていただきたいんです。無意識レベルで私たちはついついね、嫌な人がいると、ね、あっち行けとか、ね、あなたなんか嫌いだというふうにね、言って排除したり排斥したり、ね、見下したりするね、これが全部心の私が相手ですから、跳ね返って苦しむ、これが罪悪なんです。ではこの罪悪がどうして深いかといったらね、これは自覚がないから深いんです。相手が自分だと思えない、相手が心に映る映像だとは思えない、これが罪悪の深さなんですね。だからこの罪悪に気づけば、ね、心の中で口では言わなくても、体ではね、やらなくても、心で相手を否定したり責めたりする、それを自覚することが大事。だから皆さんならばね、自覚できたならば、深い罪は深いままでは終わりません。浅くなります。ただ救われてもずっとね、死ぬまで罪悪が深い、重いわけではないんです。聞いた分だけ、皆さんならば、有意識の理解が深まった分だけ、深い罪悪が浅くなるんです、ね、ずっと深いままではないんですよ。ただ皆さんにとってはどれだけこのガタピシの世界から離れていけるか、分別心を弱めていくかが大事なんですね。分別心は最初はみんな強いですけど、ね、聖者に分ける、ね、綺麗汚いに分ける、でもこれはあなたの迷いの頃なんです。仏教では仏様から見たらね、きれいも汚いもないんです。まあ、上へ不に言う言葉ありますけどね。上、きれい、汚い、二つではないと。二つに分ける心、あなたの迷いどころなんだと。仏の前から言ったらみんなね、平等に見えるんです。どんなに汚い顔しててもね、仏様から見たらそんな差はないんです。平等に見えるんです。そして平等の慈悲を施すことができる。好き嫌い、ね、聖者、是非、美醜ね、堅愚、二つに分けているのはあなたの心であって、あなたのガタピシから生まれる迷いの心、知恵がないから二つに分けて、そして一方に執着して他を否定する、あなたの迷いが乱しているんですね。だからまず自分は無意識レベルで敵味方を作って人を否定しているなぁと、これに気づくだけでいいです。気づいたならば、気づいた分ね、罪悪は減りますから。仏教というのはですね、この原因さえ分かれば、この原因もね、おのずと取り除かれていくんです。自分の姿を知れば、罪悪の、私は罪悪を作っているんだなぁと認めたならば、この罪悪は減るんです。これ仏教で、懺悔滅罪というふうに言いますね。懺悔滅罪。ね、懺悔とは認める、ね、自分の罪悪を懺悔、ね、悔い改め、悔いて 認めるのが懺悔。私はこういうことを人を責めてきたが、ね、敵味方に分けて、ね、相手を口では言わないけども心で責めてきたなと認めたならばやめようという気持ちになる。罪が消えるんですね。相手は心の内側ですから、責めたら心が痛むんです。痛まないのは相手は自分じゃないと思っているから、ね、苦しくないんです。有意識分かると苦しくなるんです。相手は自分だから。ね、私たちは相手を責めるのは、自分じゃないと思っているから平気で責めたり、攻撃したりできるんですね。でも、仏教が分かると相手は心の内側であることが分かるから、やめようと。もう責めた瞬間に跳ね返って苦しくなるんです。ただだんだんね、有意識が分かれば、ね、もう責めることがなくなるんですね。ね、罪が軽くなっていく、ね、薄くなっていく、少なくなっていくんです。深い罪が浅くなっていくんです。だまずは、この自分の罪悪を自覚することが大事なんです。これが最初のね、この深いという意味ですね。深いというのは、あなたは自覚ないから平気で、どんどんどんどんガタクシで人を排除していく。これはマナ式から生み出される。マナ式というのは、意識の底にある本当の自分なんですね。この自覚できない心、自覚できないマナ式で世界を二つに分けて、ね、無意識でも責めてる心がありますから、それを皆さん見つめてほしいんですね。自覚できたら、その心をやめようと、責めるのをやめようという気持ちになりますから。まず罪悪の始まりは、世界を二つに分けて、他を責める。ガーが他を責める。ね。シーがピをね、攻撃する。ここから罪悪が生み出されました。だから、世界がガタガタガタガタするんですね。ピシピシ、ピシピシ、いい音はならない。ね。日本の塔はですね、ガタガタガタガタする。ピシピシという音が生まれる。元は、この仏教の言葉。マナ式から生み出される我々の江戸におけるガタピシの言葉から日本語のガタが来るとかピシピシになるという言葉が生まれました。この、ね、江戸に生きている我々を全てを水に流せるね、争いのなくなった敵味方もない清らかな世界、この浄土をこの世で浄土に入れるように持っていくのが仏教であります。で、次にですね、思いと言われますね。何が重いのかであります。重いというのは当然罪悪ですね。これ重いというのはですね、自覚してもなかなかすぐにはね、業は変えることはできない。だから重いんです。自覚してすぐに変えることができたならば、罪悪は軽いです。多くの人はですね、今までの習慣ですから、今までの生き様で今の私が出来上がってますから、多くの人は罪は重いです。知ってもなかなかすぐには変えられません。ね、私もどうしてもまだね、口では責めませんけどね、心では責める心が出てきます。縁が来るとね。でもこれは自覚した分だけありがたくだんだんね、弱まってきます。まずは罪悪を自覚し、そして重い業なんだと。だからやっぱり時間がかかりますけどもね。でもこれ自覚した分だけ重い罪は軽くできるんです。まあ今まで長年ね、例えばタバコにしてもですね、ずっと長い間タバコを吸ってた人はね、急にはやめれないんですね。でも、ほんの2、3年やね、わずかな期間タバコを吸ってた人ならば、ちょっと決意すれば、やめられます。やっぱり今までの年月がありますから、どうしても今までの年月が長ければ長いほど、この罪悪の重みは大きいんですけどね。しかしありがたいことにね、どんなに重い罪であっても、この一切の功徳に優れた南無阿弥陀仏の力、説法の力、聴聞の力によって、ね、過去現在未来にわたる重い障りであっても全部必ず転ずることができるんですよ。必ずあなたの重い罪を軽くしてみせます。かすかに弱い、ね、働きにしてくださるんだと。興味とは軽くなし、少なくなし、薄くする、薄くなす。これが興味であると。 甲信内省にね、力強く我々に訴えかけておられます。で、これは、この親鸞、勝手に言ってるわけじゃないと。これは、実はね、私が大変尊敬する、龍樹菩薩が、大智度論に、このように書いておられるんだと。まあ、仏教の百科事典みたいな本があるんですけどね、空について詳しく解説した、大智度論という本に、こういう文章があると。いうふうにおっしゃってるんですね。まあ、ちょっと、もう少しね、前後の文章を見てみると、このようにね、龍樹がおっしゃってるんですね。親鸞上人ね、ポイントをしっかり押さえて、説明してくださってます。教行信証の、行間、南無阿弥陀仏について、詳しくね、説明なされた、我々の行について教えた巻物に、こう出ております。286ページ。ね、まあ、これは、ここは最後の文章なんですけども、この前の文章から見てみるとね、このようにあります。まあ、二行目からね、所有の三昧も三昧ならざるにあらず。まあ、これはですね、仏教ではこれたくさんの三昧が説かれるんですね。もろもろの余りの三昧も三昧でないものはない。どうしたと言ったら、あるいは三昧あり。この三昧にもですね、いろんな三昧があって、ね、例えば、貪欲を除いて、怒りや愚痴を除くことができない三昧があると。これ仏教の本を読んでみるとね、この三昧について、詳しく、いろんな表現があり、いっぱい説かれてます。この情と言いますのは意味はですね、これ見てわかりません。これサンスクリット語なんです。三昧と言ったら。これ当て字だから、三つの、昧ですね。見てわかりません、意味は。これは仏教で情と言いますね。心を集中する、定める。皆さんは心を集中することは非常にね、いいことなんです。心の汚れをね、なくす働きがあるんです。心を集中する。これによって、煩悩の働きがぐっと抑えられ、中には、この力が、今までのこの煩悩のね、種、業習字を消すこともできるという表現が仏教にあります。ちょうどね、虫眼鏡がありますね。これ光をですね、一つに集中させたならば、ぼっと燃え上がるようにね、この集中力を高めたら、煩悩の働きを弱らせ、なくすこともできると言われるんです。だから、この仏を心で念じる。これによって、これを集中してやることによって、今までの罪悪をね、消すことができるんです。だから、たくさんの三昧があるけども、一番素晴らしい三昧は、念仏三昧から好きな人には、これは、王様であるともおっしゃってますね。これまでの文章にね、この念仏三昧はすなわちこれ、一切三昧の中の王様であるとおっしゃってます。で、その後にね、この文章があるんですけどね、いろんな三昧がある中で、まず一つは、貪欲、むさぼりの心は除くけども、怒りや愚痴を除けない三昧があると。また、ね、愚痴は除くけれども、ね、貪欲や怒りを除くことができない三昧もあると。ね、あるいは、ね、まあ今ね、あるいは、他にもいろんな三昧があって、ね、知を除きて、愚痴は除くけれども、貪欲と真理を除くことはできない三昧もあると。あるいは、現在のね、触りは除くことができるけども、過去と未来の在生は除くことができない三昧もあると。この三昧によってはね、今の苦しみはなくせるけどもね、今まで過去にやってきたこの罪悪、あるいは未来を生み出すような罪悪、それを除くことができない三昧もあると。やっぱり一部分しかね、この、覗けない、触りを覗けないのがほとんどなんです。これが、ね、念仏三昧以外の三昧なんです。ところが嬉しいことにね、皆さん、念仏三昧を収めたならば ね、現在の諸々の触りも、今まで過去に作ってきた触りも、これから未来ね、五章のうち大事、未来ね、恐ろしい報いを受けねばならないような触りがあったとしても、この念仏三昧を実践したならば、未来を問うことはない。過去、現在、未来、一切の諸生、また今までの、この煩悩ね、一切合切全部、ね、滅することのできる最高無常の三昧が、 この念仏三昧なんですね。これを親鸞聖人体験されたんでしょうか。この確信があったればこそ、親鸞聖人ね、一切の諸生、自分の持てる一切の物の触りが、みんな除かれますよと、お喜びになった。この御心を親鸞聖人に踏まえて、こういうご和算を作ったんですね。一切の功徳に優れている南無阿弥陀仏を唱うれば、三世の重生はみんな必ず転じて、ね、軽くさせ、少なくさせ、薄くさせていく働きが念仏にあるんだと。ただこれを通して皆さんですね、念仏三昧の大切さ、ね、あなたのこのね、ガタクシに生み出したこの罪悪をですね、ね、まず自覚し、ね、深い罪を、ね、浅くするには自覚すること、この自分の姿を照らし出す働きが説法にありますし、ね、念仏三昧にあるんです。そして重い罪を自覚させたならばね、重いことを自覚したらやめようという気持ちになります、ね、自分の罪が自覚できたらこれを直していきたいという気持ちが起きるから、重い罪が軽くなるんです。その方法が念仏三昧、これを親鸞聖人教行信証行観に詳しく教えられたんです。だから、この念仏三昧の大切さ、まあ、つまりこの聴聞の大切さをね、ここで改めてね、再確認させていただきたいと思います、はい、では、休憩をいただきます。